さあ、今週も始まりました塩原敏之のしこめんネオ、7月27日収録の第23回、パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはバーン K-I-M-U-R-A 木村の登場だぞヘイのこの方。
どの方全部言ったじゃん。もうジムさんじゃん。
キムさんじゃん。
キムさんじゃん。
キムさん、
はい、木村です。
よろしくお願いします。木村です。よろしくお願いします。先週ちょっとね、キムラップを披露したので、これちょっと覚えてさ、今度やってよ。
そうですね、うん、ちょっと頑張ってみます。
そんな難しくないでしょ、ね、ワンフレーズだから、ね、
ワンフレーズ。ただなんかやりきれるかなっていう
のがまあそうね、だ照れが入ると
ダメですよ。これ照れずにやるとなかなか、うん、でもできたらかっこいいな。
ラップしなそう。
ラップ下手そう。
下手そうだね。
私ラップ下手そう。
私ラップ下手そう。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回のラストが、ラジオの話とかをしてたんで、今週もちょっとだけ頭にラジオの話をしてからトークに入りたいと思います、はい、あ、トークじゃない、企画に入りたいと思います、はい。最近やっぱねハマってんのはね、かまたく。
あ、ずっと言ってますね。
かまいたちのヘイタクシー、やっぱ超面白いわ、はい。山内さんの第一子が生まれるということで、ずっとさ、お子さんの名前を募集してたんだけど、
うん、
そのついに生まれたんだよね。先週とかの放送で生まれて、山内なんだっけな、花とくんっていう名前だったの。結構普通の名前だけど、たくさん今まで送られてきたやつ、これじゃなくていいんですかみたいなのを濱家さんがずっと横から言って、俺すごい好きだったのが、好きだったっていうか、多分番組的にもすごい好きで、何度も何度もすり倒されてるのが、読者投稿で、アリスナ投稿で、山内アナルガオカペニス通りっていうやつと、山内馬ボッキっていうのと、
最悪だ。
あとこれ山内馬屋っていうのがあって、これ山内さんって馬が好きなの、競馬好きだから、だから馬ボッキーとかはそうなのじゃん、うんうんうん、山内馬屋ってそれかと思ったら、うん、山内馬屋って回文になってんだよね。
すごい奇跡。
子供の名前回文ってなんやねんって言って却下されちゃったっていう。
たまにいますよね。
いるかな、いるか。
あ、でもさ、うん、でもさ、ちょっと、一人でできるもんの、うん、今田舞ちゃんって、あれは創作のキャラクターだけども
、うん、今田舞、別普通だもんね。
そうそうそう、
山内馬屋、
馬屋、
うん、いや、アナルガオカペニス通り相当面白いと思うんだけど、
だってね、アナルガオカって下手したら名字です。
山内がもういらなくな
る、ね、山内もいらなくなっちゃうからね。
アナルガオカペニス通り本当面白くて、
面白い。
結構声出して笑っちゃうんだよね、蒲田聞いてると。すっごいあの二人の掛け合いが良くてさ。そう、あとね、アフターシックスジャンクションの、
うん、
テーマ曲のアフターシックスがついに
配信
開始しまして、
はい、
早速ダウンロードしまして、あと、各曜日のアシスタントパートナーたちが MV に全員出演しているっていうやつがあるんですよ。 YouTube に上がってて、ずっとラジオでなんかの撮影をしてきましたっていうのを言ってて、うん、来週発表しますみたいなのを言ってて、
うん、
ようやくその先週の火曜日にその内容が分かって、このあと24時から YouTube にて MV 公開って言ってみたら、もう全員出てて、あの5曜日の全員がめちゃくちゃ良くて、キャラ立ってんだよね。熊崎アナがね、クマスがね、ウィンクしてたしてて、それがツイッター上で異常に波紋を呼んでて、
波紋を呼んでるんですか。
クマスのウィンク
好評とかじゃなく
て、なんやねん
って、なんやねんって、
あれなんだよみたいなとか、うないりささんがすごいキメキメでやってんのになんか面白いとか、動き、うないムーブが面白いとか、あと宇垣さんとマミー D さんのツーショットがもう映画みたいで、
美男美女で、それすごそうだ、
色気すごいなみたいなとか。いや、これね、ぜひ見てほしいですね。アフターシックスもかっこいい曲だしね。
あ、すげえかっこいいですよね。
かっこいいよね。
めちゃくちゃかっこいい。
さよならサンシャインってね。そう。まあそんな感じでラジオをたくさん聞いていますが、じゃあ、先週できなかったんで、今週はね、はい、早速企画に行きましょうか。
はい。
はい。
今週の企画はこちら、
はい、
2018年上半期に見た作品を振り返ってみよう。
ああ、そう。というわけで去年、あ、先週できなかったんですけど、上半期ちょっともう出てるんだけど、7月の、27なんで、
そうですね、
まあ1月から1月1日から今までに見た、作品とかその半券チケットとか俺、うん、ファイリングしてて全部見に行ったやつと、うん、なんでそれをなんかこうパラパラめくりながら、あ、俺こんなん見たなみたいなのをちょっと、うん、もし見たのがあったりしたらそれで話膨らませたりして、ちょっと今年1年上半期を振り返っていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあね、最初はですね、1月28日、リアル脱出ゲーム「ジョジョの奇妙な冒険」「ジョジョの奇妙な館からの脱出」。
おお、
これ一緒に行ったね。
行きましたね。
これは面白かったね。
面白かった、すごい面白かった。
いや、やっぱ、あ、もうこれさ、これさ、ネタバレできないやつだったじゃん、あのツイッター上とかでさ。
あ、そうですね、終わるまで。
でももう終わったからいろいろ言えるけど、結構そのスタンドガールっていうさ、あのスタンドのポーズをこうやってくださいっていう風に指示してくるお姉さんがさ、ガチでさ、本当にスタンド使いなんじゃないかってぐらいガチでさ、オラオラオラオラみたいなこと言
って なんかね、
どうしちゃったのこの人。
オーラすごかったです
よね。すごかったよね、あの人面白かったよね。で、木村が最後の謎の時に根こそぎに切れるっていうちゃんと持ってくださいって
年上にガチ切
れまあガチでねプレイしてたから我々も
てか、あの根こそぎさんが基本的に誰かに怒られる
いや誰かっていうか木村パターン
怒られてるじゃないけど、なんかあの全員スタンドを身につけてたじゃないですか。
あ、一人一個ずつね。
そう、一人一個ずつ。そうそうそう。で、根こそぎさんのが途中で必要になって、うん、でも根こそぎさんがちょっと使いこなせなくてでなんか あれこれはこれはってなってる時に、あのそれ手首につけるタイプだったんですよ、うん、根こそぎさん手首についてるのを松本美希さんが、うん、まあ、一回外してくださいって
みんな迷惑が
一回外してくださいって言ってもうあのスタンドを
外して
奪われた
俺は奪われた猫こそぎのポンコツっぷりがね、面白かったね。
とても良かったですね、
うん、林源太くんのあのねガチっぷりとかね、
ね、
うん、スタンドの時に全然躊躇がなかった。
そうそうそうそう完全にポルナレフだった
なってたね。俺はポルナレフだってなったよね。
シルバーチャリオット使いこな
した、ね、あれ面白かったね。
面白かった、
ね、また行きたいよね。
行きたいですね、
ゲームね、ぜひ、はい、どんどん行かないとこれ多分結構たくさんあるので、ね、はい。そして、2017年、あ、これ違いますね。ごめんなさい。
ね、
これは去年のやつ
です。去年ですね。
はい。2月28日から3月11日まで、自演者、ジ・エンド・オブ・カンパニー、自演者第12回公演、物の所有を学ぶには、これ面白かったな。
うん、
V っていうところでやってて、あの、物の所有格とかそういうのを持っていない、なんか妖精みたいなのが、なんか庭に紛れ込んできて、
うん、
なんか、どうすんだよみたいな、人のものとか勝手に持ってっちゃうしみたいな。
ああ、そういうことか、うん、はんはんはん、
面白かった、はい。そして、こちらが2018年2月14日から20日まで、ラマノダの5回目公演未明カバンを閉じた。こちらはですね、まあ、見にも行ったし、あの
アフターイベント、
そうアフターイベントで、
はい、
あのリーディングもやって、
はい、
そのリーディングでやった戯曲をね、俺と木村でやった
ものが、ね、
はい、が過去の、
何回だ、
十何回
とかですね、う
ん、過去のあるんで遡っていただければ、
はい、
読んだりしてます。あれ唯一のリーディング企画というか真面目なやつですね。あ、ちょっと話それていいですか。あ、前回の斉藤光太さんが来た時にあの、うん、メールでいただいたあのオシムのコーナーでこれやってくださいっていうメールが来たんですけど、
はい、
ちょっと文字起こししてくるの忘れちゃって、
はい、
あの来週やりますって言ったんだけど、ちょっと今手元になくて、さらにちょっとさらに次の週にちょっと、はい、流します、はい、でもやるんで、はい、お待ちくださいって感じですね。はい、そして、3月3日4日、飛鳥山野外公園にてぬいぐるみハンターゴミクズちゃんかわいい。これぬいぐるみハンターの結局解散公演になりましたね。
そうっすね、うん、
最後の作品になりましたね、池上さん。
すごいその雰囲気はバンバン醸し出してい
た。まあまあまあ出てたけど、うんうん、まあ結果的にそうだったよね。飛鳥山初めてあそこで芝居見たけど、うん、結構面白かったね、いろんな使い方してて、うん、
野外、
そう野外劇、うん、何人入るんだろうね、あれ300人ぐらい入ってないの分かんないけど、結構広い、
すげ
ー、フェス感あったね。
あ、そういうこと、う
ん、夕方から夜になってく時間帯で、
いいですね、
うん、はい。そして、2月4日、あ、これちょっと順番が前後したりしてるのはファイリングが別に時系列順になってないから っていうのでちょっと前後します。ちょっと戻るんですけど、2月4日本田劇場にて、夏季空客、俺を縛れ、2018年本公演。夏季空客を初めて生で見たかもしれない。
うん、
なんかYouTube に結構上げてくれてるからそれとかは見たことあったんだけど、うん、面白かったね。これも俺を縛れって、そのビジュアルの
誰目線の、
あ、なんかね、なんだ、殿、
おお、
瀬戸際切羽詰まるっていう、なんか瀬戸際のやし、そう、長島慶三さんっていう夏季空客の劇団員さんで、俺らも、学生技術祭のボリューム2でアガリスクが出た時に、青学で出てた
方だ、ね、相
当昔、うん、そう、昔関係で津野くんとか仲いい方だね、
夏季の加藤博隆さん、
あ、
大学の一個上の
先輩、ああそうだよね、先輩後輩
で、
ね、
先輩なんですよ、うん、
加藤博隆くんね、すごいいい役やってて、ね、あのね、モノマネとかをしなくちゃいけない忍者みたいな、なんか
どういうこと、
それなんかね、いろいろ一人ずつ要素が、
はあは
あ、なんつう、ボツ個性を許さないみたいな感じ
で、
やつで、その中でモノマネをしなきゃいけないみたいなので、いろんな無茶ぶりをされて、自分で毎回考えてやってたらしいんだけど、
すごい、
あ、でも面白かった、いろんな全然似てなかったけどやりきってたから面白かった、ひろたかいいなと思って、はい。そして、2月7日から12日まで、日暮里 D 倉庫、アモ、
うん、
アモボリューム5ノスタルギア、こちらあれですね、一応再演で、初演はルシフェルかなっていう話で、鹿島が客演してたやつで、旧ユーゴ圏のユーゴスラビア圏のサッカーと内戦の話、これ結構初演の時も俺結構好きだったんだけど、すごいブラッシュアップされてて面白くなってましたね、さらに、はい、いい作品でした。そして、こちらが3月8日から13日まで駅前劇場にて箱庭演舞局の第25回公演、第25楽章ですね、何しても不謹慎という話で、これ作演の古川さんが、ちょうどお父さんが亡くなったんだよね、この時に。で、その父が他界したことについてブログで結構書かれてた文章がすごい面白くて、で俺古川さん一応ホテルミラクルでご一緒したことがあって、別の同じ回の別の作品を書いてて、その時に仲良くなったんだけど、でなんか、あ、父が亡くなったっていうことについてこういう風な捉え方をするんだみたいなの、そのブログが面白くて見に行ったんだよね。でこういう、こういう時期に何をやっても不謹慎になっちゃうよねっていうのとか、あとなんで、その災害とかさ、最近よくあるじゃん、災害とかツイッターとかで、もう何しても不謹慎じゃねえかみたいな、捉えられちゃうじゃねえかみたいなことを書いたりしてて、すっごい笑えて面白かったね、これいい作品でした。はい。そして、こちらが3月のこれか15日から19日、ホクトピアなんとかホールで、ミセスフィクションズの、再生ミセスフィクションズ2、
これ、ね、あれですね、
こちらはあれですね、そうですね、僕らが、はい、古屋敷優をお迎えしてラジオで、2回にわたって結構大ボリュームで話してるんで、
語り尽くしましたね、
語り尽くした、面白かったっていう話をね、いろいろしてます。で、あの時に何だっけ、ビンボッチャマくんの話が結構盛り上がったのを
覚えて、そうだそうだそうだ
このラジオはお坊ちゃまくんの話をしてもいいっていうことルールが
生まれたんです
ね、そう、制定された回ですね。よかったら過去の
ターニングポイント
この公演は関係ないけど、ね、そう
そう、公演は全く関係ない、
はい、ありました、
うん。
そして、2月23日から3月5日まで、シアターミラクルでプロデュースのミラクルフェス18年、多数一フェブラボ、劇団ミックスドックス、それから藤田大成×アリソングレイスという4団体のオムニバス公演みたいですね、うん。これで俺はあれを見たのかな、お父さんをください、
あ、
をそう、ニュームラマツくん
と、ね、
うん、がやってくれたやつを見に行ったんだよね。だからやっぱりお父さんください面白かったね。で、2本立てで、その藤田くん、もう1本は藤田くんの書いた作品で、うん、それも面白かったね、藤田くんだなって感じのこいつって感じの、はい。そして、あ、これね、ちょっと日付が書いてないんだけど、壁打ちっていう、ゾンビジャパンの川墓村さんという方が一人でやっている、はい、一人企画の、コントライブですね、
うん、
はい、 これ面白かったですね。いろんな芸人さんが代わる代わる出てきて、で俺この日ね確かすげえ体調悪くて、
うん、
なんかその居酒屋の一室みたいなところでやってんのね、その座敷みたいなところで、でその後みんなで飲もうみたいな話になってたんだけど、うん、もう本当に途中から震えが止まんなくなっちゃって、
そんなに
本当調子悪くな
って、やべえやつじゃん。
途中で帰っちゃったんだけど、いやでも作品自体はすごい面白かったのを覚えてるね。はい、壁打ち、
うん、
これは見ていません。
見ていません、
はい、見てないけど挟まってるものもあります。 あとボス村松のラジオに出てた、
出てましたね、
2月ぐらいに出てました、
見ました。
はい、それから、3月27日から4月1日まで、スナッチの第11回公演サンシャイブラザーズ、こちらですね、作演が、元コーヒーカップオーケストラの宮本隼人さん、
あれこれだって出演者も、
うんうん、そう出演者も、コーヒーカップの前田隆和さんとか、うん、あと森さきが
なんかコーヒーの方結構関わってました
ね。そうだね、森崎も出てるし、そうあの後藤くん以外、あまあアニオさんも、
高野さん、高野さんは
高野さん言うて、高野さんは出てなかったです。あでもこの後全員で飲み行って、その鳥島、生え際の鳥島さんとか、あの当時俺がなんだっけ、吉岡再生っていう作品で一緒に出た時のメンバーがみんな来てて、 あと鹿島も来てて、
うん、
結構そのあの時のコーヒーのメンバーみたいなのがみんな同じ会に来てたの。
へー、
そうだからその後飲み行ってみんなで、それで帰ろうとしたら三遊亭光也が全部お金払ってくれてた、飲み代を。さすが芸人っていうか芸ごとの人って思って、だからそういう時はお金で出すもんなんだみたいな感じで全部おごってくれました。さすが、
すげえいいエピソード
だ、はい、なんでみんな三遊亭光也の一人会に
行ってください、
行こうや、
はい、おー
うーんく
ー挟んでくるな、
はい、そして3月28日から4月1日まで駅前劇場にて、ジャクローの24回公演ホムラ、じゃあなんかエンジニアと会社側のなんかこのここはコストカットしてくれよとか、なんかいやそれはちょっと技術的にできませんよとか、あと働き方の改革じゃないけどそういうブラックになっていく感じとかを描いて、結構見ててしんどいやつだった。あきついって感じの。
シャクロー結構そういう作風
ねやるよね、うん、今きついやつって、それから、3月21日から3月25日まで、同じくホクトピアですね、さっき言った、うん、こちらはカナリアホールというののところで、トリコロールケーキ第10回記念公演ヤシの木、記念公演だったんだ、
うん、
第10回公演まだ、
えなんかもっとやってる、
めちゃくちゃやってるよね。でもまああれか、アニマルとかもあるからか、
年数が、
あうん、あの番外、
番外公演、
アニマル公演とかがあるからか、本公演、そうなんだね。いやこれね面白かった、すごく評判も良かったし、うん、ヤシの木が真ん中にあって、それを動かすだの動かさないだのをずっと言ってる。いやもうね、どういうことって感じで、いつものトリコロールケーキ
の
どういうことって感じ、はい、ガンダムスタンプラリーやりました。それから、あ
おすげえ、何度このチケット、
これは、3月13から6月17までや国立博物館でやってた人体展、神秘への挑戦、これ面白かったね。なんか鹿島と森崎も行ったみたいにつぶやいてたな、面白かったです。そして6月5日から10日まで駒場アゴラ劇場にて津山事件出てましたね、
した
日本のラジオ、はい、面白かった、あのブスが出てた、
やめらめろ
すごくブスのさ、
やめらめろ
勝田さん、
やめらめろ、
あのね勝田さんって俺高校1年の時の担任の先生が勝田先生って人で、でもう勝田でしゅみたいな感じでちょっとなんか舌足らずの喋り方でみんな真似して、
勝田でしゅ、すげえ喋り方ブスです
ブス、あ男だよ、
男
だ男、あまあブスだけどね、うん、でなんかちょっとアフガニスタン系の顔をしてて、みんなでアフガンアフガンとか、
うん、食べろ
言ってたら怒らしちゃったことがありますと、
はい、役名が全部死刑囚、
あそうなんだよね、榊原とかいるよね、ドバシちゃんがやってた榊原とか、あちょうどね榊、あちょうどじゃないよ、ごめん、なんでもない、今のは関係ないです、うんうん、あの松本智蔵だったって思って、
あそうそう、
この間死刑が、
そうですね、
はい、それから、映画、下高井戸シネマでやってたドキュメンタリー映画祭の中で、マザーファッカーという、
うん、
作品の話しました、これ別ラジオで過去に話してます、うん、それから、太田光監督があのやったクソ野郎と美しき世界、オムニバス作品ですね、あのニューマップの3人が出てた作品、4月19日に見てます。まあまあでした。 それから、はい、4月23日5月5日、こちら5月11日3回見てます。レディープレイヤー1
出ました、
うん、これ面白かったですね。いい作品でした。
3人で行きましたね。
3人で行ったね。あのマモちゃんと笑い屋のマモちゃん、そう、四股面メンバーで行ってね。やっぱああ 3D すげえって感じだった、ね、
3D すげえ、
うん、面白かった。そして、5月2日から6日までサンモールスタジオにてレティクルザ第10回公演オカマ怪奇譚。これあの津和野くんがフライヤーを書いてて、
うん、
であのボス村松が、
うん、
あゾンビの話なんですよ。ゾンビの話でボス村松がゾンビを作ってるマッドサイエンティストみたいな役で毒みたいな格好で出てくるの。
大丈夫かそれ
で移動が常にセグウェイなんだよね。
大丈夫か、
ね、本物のセグウェイで、
すげえ
結構乗りこなしてる。
すげえ
めっちゃ面白かった。
すげえ似合いそう
でも、うん、ボスね良かったね。結構笑い取って、やるなって感じだった。これも面白かったですね。それから、4月29日から5月6日まで新宿シアターミラクルにて、多数一番外公演サイキックバレンタイン。
お、
これ見ましたね。これあれだよね、結構再演とかされてて、熊谷が初演に、熊谷由香が初演に
で、満を持しての再演、
うん、あ
これは
何回もされてはいない、
はいない。
あそうなんだ、ね、だ
ずっと白白って言われてて、
うん、
満を持しての、
はいはい、あのお話的にはその何超能力者たちの話でが能力があるがゆえにちょっと差別を受けてるみたいな話で、そうそう、まあ X メンなんだよね、うん、マーブルコミックみたいな話で、それをなんか恋愛とかに落とし込んでやってて、うん、面白かったです
。初演を見ました。
あ初演のね、あの熊谷が出てたやつが、
熊谷
出てたやつ、はいはい。そして、4月14日から30日まで駒場アゴラ劇場にて、青年団のね、無輪館ですね、革命日記という作品、これも何度も再演されている作品で、オウム真理教の、
うん、
団体のことを書いていて、そういう団体が、まあ、臨界点を越えて暴走に至っていくっていうのを、うん、劇団のなんか一生と捉えてみたいな、重ね合わせて書くみたいな作品で、これも面白かったですね。八代さんがすごくハマってたね。なんか審査欲あるあるとして超ハマったって
人、
う
ん、どんなそのあるある全然ピンとこ、い
やなんかそのだんだん団体が色恋で揉めたりとか、若いやつらがそう過激な行動をするけど、今までそれをやって何度も病院あ、
うん、
無職になったやつらは偉くなって、うん、そこに行かなくなったりとか、 あとアジテーションがもうただの形だけになってて、なこれ一体意味あんのかなみたいな形式になってたりとか、まあ、そういうの書いて結構面白かった、うん、審査欲あるあるとして、はい、それが4月24日から30日まで、下北沢シアター711にてピーチボーイズの第7回公演君の何はズワッ
ツザッ
ツ、あのね、ズワッツしてた。あとね、何も覚えてない。
何も覚えてない。
いや、めっちゃ面白かったけど、本当に何も覚えてない。
ここの本当、あのタイトルパロディのセンスの良さは。
ひどすぎるよね。君の名には、
うん、
宇宙穴兄弟。
最悪だよ。
最悪だよ。うまくもなんともないからね、うん。うん、でも面白かったですね、これ。はい。それから、5月16日から20日までシアターブラッツにて、くれない×ディッシュプレゼンツ傷、割り切れなかったもののあまりたちという作品ですね。これなんかその、うん、ちょっとアウトローな人たちが集まってきたりして、うん、そのなんか教会の牧師がみんなのなんかすげえアウトローなんだけどみんなの寄り所になってるみたいな、ちょっとさ、
なんか ありそうありそう
話とかで
好きそうな人は
好きそうありそうって感じ、面白かったね。はい、そして5月18日から20日まで、これなんだっけ、あそこだよね、中野のラフトで、東京マトリョーシカ、こちら、八代さんが、日本のラジオの八代さんが書き下ろした作品があったので、それを見に行ったりして、なんか極道の、なんか死体を埋める話みたいな。
あ、兄弟の話ですね。
あ、そうそう、兄弟、そう、
三兄弟の死体を埋めに行く話。
そうそうそうそう、面白かったね、ゆるるかですね。はい、それから、5月23日から27日まで下北沢シアター711にて、なんだっけ、アンティークス、はい、の25回公演足音という作品ですね。こちらタイムスリップものというか、
うん、
過去の、女子校の演劇部と、合唱部が対立したんだけど仲良くなって、
うん、
文化祭に向けて頑張っていくっていうだったんだけど、その後にあれなんか人が一人亡くなってしまうみたいなとかで、その過去を変えるためになんか過去に戻るみたいな、そういうような話ですね。タイムスリップものですね。それから5月24日から27日まで新宿シアターミラクルにて劇団ミックスドックスの何回公演スプリングステージ 虹色人間科学、こちらはなんかそのなんていうの、あのエナジードリンクの開発会社の話で、うんうんうん、そのエナジードリンクを飲むとなんかその生活、その人の持ってるオーラとかの色がついていくみたいな話なんだけど、でもそのドリンクは実はなんか人間たち過去なんかでセントラルドグマみたいなところにいる人間たちから抽出したエキスで実は作られていたのだみたいな
大丈夫かその話かいろいろ大丈夫か
すごいなっていう感じの話でしたね、奥田くんが書いた、うん、なかなかそう大スペクタクルでしたね。そして5月30日から6月3日まで花丸学習会王子小劇場にて、国吉組のケレンヘラー、こちら面白かったですね。これ
ラジオでも話してましたね。
あ、そうだ、ラジオでこれ話しましたね。そうそうそうそう、すごく面白かったですね。
あれすごいいい話だなって思った。
うん、あ、あの話、そうそうそう、僕のエピソードです。
この人に、
うん、こそ笑ってほしいの話ね。
手紙の下りはもう最悪だ
と、うん、最悪でしょ、
最悪
だ、なくしたからね、
最低かよと。
ごめんなさい。
大丈夫、大丈夫、大丈夫。
過去の聞いてください。それから6月13日映画恋は雨上がりのように。それから19日にも見てますね。これ2回見てます。
すげえ見てる。
はい。それからこの作品はですね、6月22日スパイナルタップというこちらの作品ですね。スタンドバイミーを作ったあのロブライナー監督の処女作です。初めて作った作品、1984年の作品なんですけど、この度日本で初めて公開されるということで見てきたんですけど、めちゃくちゃ面白かった、コメディ映画なんだけど、アンビルっていうあの メタルのさ映画が、
わかんない、
わかんないかな、あのね、すごいおじいちゃんなんだけど、そのメタルあのドキュメンタリーの映画で、
うん、
俺たちはまだ諦めてないみたいな映画、ドキュメンタリーだからもうリアルの話なんだけど、うん、の元ネタになってんの、この作品は、ドキュメンタリー風の、完全フィクションの話なんだけど、
うん、
これを元にアンビルっていう作品が作られてて、あっちは元にしてるくせにあの本当の話なんだよね。だから無理やりなんかなんていうのスパイナルタップに寄せてんだろみたいな、
あ、なるほどね、
リアルなのに寄せてんじゃねえかみたいなシーンがたくさん出てきて、アンビル好きな人はスパイナルタップ絶対好きだと思う。すごく共通点がたくさんあって面白いです。それから、山田野村の、6月2日から9日までスタジオ空洞にやってやった、お祝い公演ことぶきですね。じゃあ、まあ、山田野村、野村くんと山田くんが2人でやってる、うん、あの山田もじゃもじゃのひげもじゃの
両方あのもじゃもじゃとひげもじゃのがやってるみたいな、
そうメガネの子と
メガネの子と
ひげもじゃハゲのやつやって
る言うな、
はいはいね、ことぶき、あのやり投げのこしくんが書いたりしてたから見に行って、うん、これも面白かったですね。そしてファルスシアターの、8月6日から10日までシアターカッサンやってた Run for Your Wife、 これを ね見に行ったらね、主人公がジョン・スミス、ターゲット二重生活の一人がメアリー・スミスとバーバラ・スミスっていう、もうどっかで聞いたことあるっていう感じなん
で、大丈夫かこれ
俺らちょっとパクリすぎたかって
。本当だよ、いやパクリすぎだよ
パクリすぎた。でも、ね、すごい面白かったです。これあのこれについてもねめっちゃ話したいんだけどちょっと時間があれなんで次行きます。6月12日から17日まで浅草急激にて内言イルミナスセレクションの内言ですね。これ熊谷がねすごいあの
土佐回り、
新生土佐回りねすごいいいのを見せてもらってねちょっと感動してしまいました、うん、僕はこれについても別のラジオで熊谷ラジオで話したりしてますんでそっちよかったら聞いてください。
聞いてください、
はい、そして6月11日ユーロライブにて渋谷落語、神田松之丞さん生で初めて見ました。これ
ついについに
そう当日券並んで入って、これあのね日本のラジオに挟み込みであったフライヤーなんだけど、あの津山事件に入ってたやつなんだけど、これもすごい面白かったですね。生松之丞。そして山田野村短編公演トイレの花子さんの帰宅は、出雲ギャラリーで7月7日から11日までつい最近ですね、これこの間見てきました、それから6月23日柳家三共独演会、この辺ちょっと寄せが続きます、
うん、
はい。それからあディッシュプレゼンツの夜学7月14日から17日までブロードハウスにて、あ6月ですね、見てきました。あと大日本プロレス見ました。そして映画ザ・ビッグハウス7月9日に見ています。これもめちゃくちゃ面白かったんで、
あすごい
話したいです。
すごいすごい。
そして7月4日映画名前
チキチキしてる、
これも面白かったです。
チキチキしてるぞ。
新宿コントレックス、そして名古屋コントレックスを見ました。
チキチキしてるぞ。
銀河鉄道の夜、 銀河鉄道の夜を、ザムザ阿佐ヶ谷で見ました。そしてフリーターの教授。
情報が
フリーターの教授見ました。
情報がどこでどこで。
インディペンデントシアターセカンドにて中野劇団大役見ました。